2の2、半七は後に残って鬼月の身元調べに取り掛かった。彼の親類や彼の弟子や出入りの者やそれらの住所姓名をいちいちに調べることにした。子分の翔太を煎じへやって、お葉の身元も調べさせた。検死が済んでも誰かその始末をする者がなくては、二つの死骸をどうすることもできないので、家主と近所の者四五人が集まってきて、ともかくもその死骸の番をしていることになった。半七も座っていた。短い冬の日がもう暮れかかる頃になって、鬼月の弟子たちがだんだんに寄ってきたが、彼らは不慮の出来事に驚き呆れているばかりで、どの人の口からも何かの手がかりになるような新しい材料を与えてくれなかった。明かりのつく頃に半七はそこを出て町内の地震盤へ行くと、道具屋の宗八はとんだ関わり合いでまだそこに止められているので、番屋の炉のそばに寒そうにすくんでいた。道具屋さん、お気の毒だね。石器師走の忙しい最中にいつまでも止められていちゃ困るだろう。もういい加減に帰っちゃどうだね。帰ってもよろしゅうございましょうか、と宗八は生き返ったように言った。どうですぐには埒が明きそうもねえから、用があったらまた呼び出すとして、今夜は一旦帰ったらよかろう。ありがとうございます。お呼び出しがあればきっとすぐに参ります、と宗八は慌てて帰り支度にかかった。だがちょいと待ってくんねえ、と半七は声をかけた。少し聞いてることがある。こっちでも手を入れて調べさせてはあるが、あのお葉という女中、あれはただの奉公人じゃあるめえ。主人と関わり合いがあるんだろうね。どうもそうらしいという評判です。私もよくは知りませんが、と宗八は曖昧に答えた。長年しているのかい？一昨年頃から来ているように思います。今年は確か18になりましょう。そんなことはお弟子のうちでも機長という人がよく知っているはずです。機長は本名を長次郎といって、宗八と同商売の尾張屋といううちの総領息子であるが、徘徊に凝り固まって店の仕事はろくろく見向きもしないので、親父が去年死んだ後、おふくろは親類と相談の上で妹娘のお花に婿を取って、機長の長次郎は別居させることになった。機長も結局それを幸せにして、若隠居というほどの気楽な身分でもないが、ともかくも柳原に近いところに小さい家を借りて、店の方から月々いくらかの小遣いをもらって暮らしている。しかしそれだけでは勝手向きが十分でないので、来年の春には師匠の鬼月を後ろ盾に隆起の披露をさせてもらって、一人前の俳諧の天者として世を渡るはずになっている。彼は今年26で、女房も持たず下女も置かず、6畳と4畳半と2間のうちに、いわゆる独り者ののんきな生活をしているとのことであった。その機長とお葉とおかしいようなことはあるめえな、と半七は笑いながら聞いた。さあ、と 総八も少し考えていた。そんなことは知りません。機長は師匠のうちへ足を近く出入りはしていますが、まさかにそんなことはないでしょう。風流一方に凝り固まっている変人ですからね。あの訴訟は都合がいいかい？相当に名前も売れていて、点を頼みに来るものも随分あるようですから、困るようなことはありますまい。いい弟子やいい出入り先もありますから、内職の方でもまた相当の身入りがあるようです。内職とは何だい？掛け物や短冊の売り込みかい？まあそうです、と総八はうなずいた。私どもも時々に持ち込みますが、筋のいいものでさえあれば大抵どこへか縁づけてくれます。お前さん、この頃に何か持ち込んだかい？へえ、と総八はなんだか言葉を濁していた。隠しちゃいけねえ。正直に言ってくれ。本当に何か持ち込んだのかよ。芭蕉と戯楽の短冊を持ってきました。それだけかい？そうしてそれはどうした？どうも筋が良くないというので取り合ってくれませんでした、と総八は苦笑いをした。店先の薄暗い暗道の光で半七はその顔色をじっと睨んでいたが、やがて少しく形を改めた。おい総八、おめえはなぜ隠す？短冊や色紙のほかにあの総書のところへ何か持ち込んだものがあるだろう。正直に言わねえじゃいけねえ。へえ、へえじゃあね、はっきり言いねえ。下手に唾を飲み込んでいるといつまでも返さねえよ。ずいぶん悪ずれのしているらしい総八も、半七ににらまれてさすがにうろたえた。何分にも相手が相手であるので、なまじい隠し立てをしてはよくないと早くも観念したらしく、彼は正直に白状した。実は私もそれについて少々迷惑していることがありますので。それで今朝も総書のところへ出かけますと、あの一件で、いや、どうも驚いているのでございます。それは例の金魚の一条であった。芭蕉と戯楽の短冊は問題にされなかったが、金魚の方は心当たりがあるというので、四五日たってから総八は再びその模様を探りに行くと、季月はその売れ口があると言ったので、総八は喜んで帰って、早速その売り主の源吉というのを連れて行くことになった。一つがいの朱金を小さい塗りおけのようなものに入れて、源吉が大切に抱えていった。見たところ普通の金魚と変わらないのであるから、まず目の前で試してみなければならないというので、季月のうちでは有り合わせの金だらいに湯を入れて持ち出した。湯の中で生きていられると言っても熱湯ではとてもたまらないのであるから、売り主はいいくらいに湯加減をしておいて、さてその金魚を放してみると、2匹ながら赤い尾を振って威勢よく泳ぎ回ったので、季月も得心した。総八も今更のように感心した。これでいよいよ季月の手でどこへか売り込んでくれることに決まったが、季月はその売り先を明かさなかった。 私に預けておいてくださればきっといい値で売ってあげると言った。彼が売り先を明かさないのはおそらくこっちのいい値以上に売り込んで、その間でいくらかの儲けを見るつもりであろうと察したので、宗八らも深く詮議しなかった。売り込みで儲けた上にこっちからも約束の礼金を取って、期月は二重の利益を得るわけであるが、それは珍しくもないことであるので、宗八らも怪しまなかった。二人は何分お願い申すと言って、かの金魚を預けて帰ると、それからまた五六日の後にお葉が使いに来て、宗八にいつでも来てくれというので、彼はすぐに出かけていくと、季月は金魚の代金八両二分を滞りなく渡してくれた。宗八は初めの約束通りにそのうちから二両の礼金を置いて帰った。これで片がついたと思っていると、三日ほどの後にまたもやお葉が迎えに来たので、宗八は何心なく言ってみると、季月がひどく難しい顔をして待っていた。そうして、お前は他年私のうちに出入りをしていながら、実にけしからん男だ。あんないかさまものを持ち込んできて、人をペテンにかけるとは何事だと、頭から怒鳴りつけた。宗八は面食らって、その子細をだんだんに聞きただすと、かの金魚は普通のもので、世の中で生きるものではないというのであった。ここで試した時には無事であり、先方へ持って行って試した時にも無事であったが、金魚は2匹ながらその翌日死んでしまった。察するにこれは普通の金魚の肌へ何か薬を塗りつけて一時をごまかしたものに相違ない。その薬がだんだんはげるに従って、金魚は弱って死んだのであろう。そんな方に見えたことをして済むと思うか。第一、売り先に対して私が面目を失うことになる。この始末はどうしてくれると、季月は額に青い筋をうねらせて手厳しく責めた。親分の前ですが、その時は全く困りましたよ、と宗八は今更のようにため息をついた。